この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート。場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部、OB の海星です。
部員のゴンタです。
このポッドキャストは名古屋元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大盛り上がりやね。
はい、
おめでとう。そうそう、おめでとうってことで、
はい、
卒業式、
はい、卒業した二人が
なんであの時学園カフェなんかよくわからんものの
何を卒業したのか、いまいちよくわかってない、
多分誰もわかっていない卒業式を、
はい、
行いまして。
そうなんです。入学した覚えもないんですけどね。確かに本当は
願書出した覚えないけどねっていうね。
どこを卒業したんですかね。はい、
そのまあ、卒業生として私海生と、ゴンタさんが、
はい、
今回卒業したということです。そうですね。まあ、卒業記念の食事の代わりですよね、これ。だからなんであの時カフェでは食事をせずに収録をするという
は
なんかもうよくわかんない感じ
で、そのまま通されましたからね。すぐに
流れるように謝恩会みたいな感じですね、これ。もう流れで、収録をしてくださいということ
で。そうですね、うん。
大学生
大学、僕は大学院を卒業したんですよ。それでもう
修士
をちょっと2年間余分にっていう感じで学生してて、海星さんは
学士
を卒業して、
卒業してきました。入学生もいるんですか。
入学生が、なるほど、
在校生
来年卒業予定。
なるほど、
若っちゃう。幼こんにちは。
こんにちは。
ね、寒いですね。
そうですね。
もう春が遠いですな。
はい、まだ寒いですからね。
はい、そっか、ね、お互い卒業して。
お互い卒業して。どうです、卒業のなんか節目というのは何か。
なんか、あんまりこう、なんか流れるように過ぎつつあって。
あんまりそんな特別な感じではなく。
感じではないけど、やっぱりこう、まあ、後輩とか同級生とか、あとね、僕ね、
はい、
勉強が好きやったんで大学1に呼ぶに行ったタイプなんですよ。
なるほど、勉強が好きな
大学院は2年でしょ。でも僕は勉強が好きで好きで、
あ、います、います、
大学が好きで大学5年間行った愚痴なので、まあ、1年早く同級生たちがもう勉強が嫌いやつって出てるから、そういう子たちと
勉強熱心な、そうそうそう、それはもう
そういう子たちからやっぱりこうやっとな、お前も勉強、
いいですね、
お前も勉強好きやったなっつって、今回は迎え入れられるような感じが強いですね。なるほど、
そうですね。それは僕もちょっと似てて、やっぱり2年間余分に行ってるのもあって、
いやいや大学院は余分とは言いません。
でもあの高校から大学に上がるとき、僕も実際あの勉強が大好きだったんで、1年間ちょっと大学に入らずにちょっと高校の勉強してから、
はい、別のやつ、ね、
入ろうかなって。そうですね、パターン別のタイミングでそうなんですよ。
あ、そうです。
なんでちょっとずれてるんですよね。はい、
僕ら年齢がずれるんで、
はいはいはいはい、
説明難しいですよね。
そうなんですよ、実際そうなんですね、どこと一緒かっていうのが分かりづ
らい。僕もっとややこしくて早生まれなんで、
あ、
プラマイゼロになっちゃうんですよ。
なるほど、
ややこしいでしょ。
年とあれですね、
学年が
ちょっとなんかぐちゃぐちゃになりますよね。
なんか年齢ではこの世代なんですけど、その余分に行ったんで一個上ですみたいな、なんかなぜか自分でもう一回傷つくっていう、あの謎の時間が、はい、巻き上がりますけど、
そうそうそう、まあそういうなんか卒業ってまあ結構いろんなタイミングであると思いますけど、
はいはい、
そういうなんかありますエピソードとか。これまでの高校であったり、まあ、もっと前であったり。
僕ね、高校の卒業式がね、学年の数が多すぎて、学校で卒業できてないんですよ。
学校じゃないんですか。
そうそう、学校の体育館に全員入りきらないんで、なんか近所の、厚生年金会館っていう大阪にある今オリックスホールって名前になってますけど、そこで卒業式やったりとか。いや、だからこうあんまりこうね、初めて行く
そうですよ、ね、
場所で
思い入れのないところで卒業式ってなんか別に、
そんなね、体育館に全校生徒入らへんぐらい学校に入れてしまうっていうのはいかがなもんかと思いますけど、
まあそうですね、
そんなこともあったりとか、まあ、でも小中はね公立高校やったんで、
はいはいはいはい、
意外とこう一般的 な,
一般的な
あスピーチしたり、スピーチって何エールなんていうんですか、掛け声みたいな、
僕たち私たちみたいな今日も
させられた、はい、しましたけど、ああいうのやって、まあ、歌歌ってみたいな、
はいはい
はい、やりましたよ。
ああなるほど、一般的
なんかありました。
僕の時はちょっと特殊で、高校の時は特に特殊で、
うん、
あれなんですよ、卒業式の後に、
うん、
ファンキーモンキーベイビーズ
が、はいはいはい、
来て、
ほう、本人が
卒業、はい、で、もうそれ言っちゃったら僕の年と、その行ってた学校がバレるんじゃないかぐらいの、アンビリーバボーでテレビの番組の特集されたぐらいのなんかあれで、それでなんか卒業記念にっていうのでなんか歌歌ってくれてライブみたいなのしてくれたんですよ。
なんかいい
すごいですね。僕らもその当日になってから知ったんで、そんなあるんだという感じで、
まあ、サプライズ、
はい、
別に毎年恒例ってわけじゃないってこと
ですね。じゃなくて本当にその年の本当にそのタイミングだけでっていう、で今ももういないじゃないですか、
もう解散しちゃいましたもんね
っていうので、まあ、すごいいい確かに思い出になったのかなっていう。
いいな、
そうなんですよね。
いいな、そのエピソード喋りたくて振ったな。
まあちょっとそれはね、まあ帰ってくるかなと思って、ああ、すみません、ちょっとそれは
上手、はい、なんか意外とできないよと思って安心しました。
いや、まあやめてくださいよ、やめてください、それは初めてこうやってちゃんと喋るのは。
いやでもね、
まあ、探り探りですよ。
だからやっぱり放送部、
はい、
他の方も僕たまに聞くんですけど、
はいはいはい、
なんかいいっすよね、探り探り感と、
ちょっと まずはちょっと探り探りで、
手が合う人はちゃんと手が合っていくっていう、
はいはいはいはい、
手が合いかけてることをこうやってバラしていくスタイルっていうのは ね、新しいかもしれないですけど。
いやだね、裏の、この、
これ
計画は。
これ今後、ラジオ出る方、なんであの時放送部出る方は、ちゃんと自分のエピソード喋る前に一回相手に振ってみる。
そうですね。そうですね。それがちょっとコツですよね。
コツですよね。
それを言っちゃうと恥ずかしいですけどね。今日
振られた人は何かあったんですかって僕みたいに、絶対何かあんねやろなって思うのは何かあったんですかって聞いてみるっていうのがね。
そうなんですよ。だから今、本当に巻き戻して、僕が卒業のタイミングで何かあったんですかっていう聞いた、その時の、僕の声とかを。
しらしだったらないよね。
あんまり聞かないでほしいんで、もうこれきりにしてください。2回目は聞かないでください。
いやー、でも、なんか、いやー、卒業ね。
そうなんですよね。
でも、そんな強いエピソード出されたらもう、
いやいやいや、まあ、そういうのがあったりっていう、まあ、節目ですからね。
うん、
ちょっと もう変わるじゃないですか、うん、その生活っていうのが。うん、もう僕らはもう学生何年やってたのかっていう、
いやもう数えたくもないですよね。
はい、そこからまた社会人になるっていうことで、もう大きく変わるっていうことなんで、やっぱ不安とかなんか、
まあ、不安、
ワクワク感とか、
まあ、不安半分、ワクワク半分、半分もないかな、3分の1、3分の1ぐらいで、残り3分の1はなんかどうにかなるかなみたいな、
まあ、
ちょっと開き直りみたいな部分もありますよ。
まあでもそうですよね、
なんか
何かしらあってもうまくいくかなっていうのは、
食いっぱぐれなかったら大丈夫みたいな感覚はあって、
はい、そうですね、ちゃんと飯食って寝てりゃまあなんとか、
そうだからなんかこれから大変やろうけど頑張ってねってめっちゃ言われるじゃないですか、なんかそんな大変なんかなと思って逆にビビりますよね。
はい、
全然ビビってへんかったから、まあ、舐めすぎてた部分もありますけど、なんかそんなに社会人になるって、
そうですね、そんななんかあるんかなっていうのはありますね。
ちょっとなんかワクワクもしつつ、
僕らの知らない世界がこそこもう、ま、もう寸前に待ってるかもしれないですからね。
いや残りの人生ですよ。
でもそうですよね、学生だって時期がもう、まあ、十数年とかあったとすると、それよりも長い時間社会人になるってわけですからね。それを更新するってわけですからね。
しかも感覚で言うと人間ってのは18歳までが半分って言いますからね。
80
年人生あるじゃないですか、
はいはいはい、
体感的には18年分、18歳までが半分なんですよ。
あー、なるほど。
18歳までに感じた時間の速さと18から死ぬまでの時間の速さが一緒なんです。
あー、じゃあ僕で言うと、まあ、150歳まで生きるっていう目標をしてるんで、まあ、それが
次のオリンピック見れるかも、
130年分と18年。
そうそう、
あー、なるほど、
がほぼ一緒っていうのは、
あー、なるほど、 それはなんか寂しいですね。
まあ、あっという間ですよ。はい、でもまあ僕らも24、5ですか、3、4ですか。
はいはい、そ、まあ、それぐらいですね。
でもこの5年ぐらいめちゃくちゃ早かったでしょ。
まあ、
高校出てから と、
どんどんと
高校中高を合わせた6年間と、
はいはいはい、
大学とマスター合わせた6年間ってスピードで言うと、
もうこのマスターの2年間ってもうすぐですね、本当に
すぐでしたですね、
はい、それがもうどんどん早くなってくるってことですもんね、本当に。じゃもう150歳になったらもう朝じゃない、夜寝て朝起きたらもう1年経ってるぐらいの感覚じゃないかっていう、
感覚的には多分0歳児とか1歳児2歳児3歳児と90歳の人っていうのは多分1日1年の間隔が多分本当に数日間。
なるほど、うん、いやそれはちょっと嫌ですね。なんかもうちょっとその間隔を遅くする薬みたいなの欲しいですけど、ね、
だからそれはあの新しいことをすることなんですって。
あ、へえ。
だから例えば入学ってものも小学校1年生で初めてやるけど、中学校1年生の時の入学が2回目じゃないですか。
あ、
卒業も何回も何回も繰り返して、どうやってそうやって自分が知ってるものが増えてくるとどんどんどんどん早くなっていくんです。でも新しいことをすればそれがまたリセットされるじゃないですか。
はいはいはい、
だから多分ものすごい早いスピードでは進みますけど、僕らにとってまあ今年というか来年度4月からの1年間はきっと新しいことだけなんで早いんで、あ、遅いんです。
ああ、新鮮なこと毎日。
毎日。それがまあ2年目3年目社会人何十年って続けていくとどんどん早くなっていくだろうし。
じゃあそうやってなんか長く感じさせるには新しいことを毎日、ね、
挑戦していくってことだと思いますし。
なるほど。
まああとは。意識じゃないですか、慣れもあると思うし。でもそういうような意識して慣れにしてもやっぱりこう見るもの感じるものはどんどんどんどん減っていくじゃないですか。ってなるとやっぱりどんどん早くなっていくと。
あ、
でもね、それをね、寂しいって感じれるゴンタさんすげえって俺今思ってます。
あ、そうですか。
俺もうなんかややも今さら、今さら1年長なられたら、
はいはいはいはい、
ちょっと苦労しますね。体力持たへんなって思うけど、
僕はもうあれですね、まあ、日本の景色とかが見飽きちゃったら、まあ、世界に行けばいいですし、もう世界の景色が見飽きたらもう宇宙行けばいいですしって思ってなるんで、
すごいなんか
立派な、を感じたいですね。
立派な、
いやいや立派というかもうあの長く生きたいだけです。僕の目標はただただ長く生きて150、はい、長く生きて老後は VR をずっとしたい。ずっと空飛び回ってなんか街とか救いたいです。悪の帝王とかから、そういう世界でずっと行きたい。
いや、ほんまほんま実体なくてもいいわけですよね。
実体はもうあれです、普通にあの老人ホームで寝たきりでいいんですよ。
それこそもう脳みそだけがつながって、
脳みそだけがその VR あのネットの中で暮らしてて、その中ではあの悪の帝王と戦って世界を救うみたいなのをジジイがやりたいですね。
すごいですね。なんかだからじゃきっともしかしたらゴンダさんにとっては僕ほど早くないのかもしれないです。そうやって何かこう目指すところとかやりたいことがある人はきっと多分やることも多いですし、やらなきゃいけないことが多いから。
なるほど。
早かったよ今年1年。僕なんか僕全然ゴールデンウィークぐらい、
ああゴールデンウィーク感覚的
終わったから夏休みもうすぐかなぐらいの感覚やけども、次のゴールデンウィークそこにいるじゃないですか。
いや、まあ、本当ですよ。今年長いですからね。
今年長いですけど、
ま
あ、だからね、なんかもう立派っていうか、なんかそれはある種こう羨ましさでもあるし、環境が素晴らしいと思いますよ。
いやいや、そんなことはないですよ。でもやっぱそれは新しいことを見つけていきたいっていうのがありますね。なんか最近新しいこととか始めたりしてます。
最近ですか。
はい。
なんすかこれ、またあの例ですか。
違う違う、これはもうさっき本当に思いつきですよ。やめてください。あれこいつなんかしらじらしいなっていう感じで聞いてる人が聞いちゃうんで。いや、僕ちょっとないんですよ。だからちょっとなんか新しいのあったら教えてほしいなと思って。
新しいこと、
はいはいはい、
新しいことではないかもしれないですけど、ありがとうございます。またお待ちしてます。おやすみなさい。見送っていくっていうね。新しいことか。最近あった新しいこと、
なんか食べたとかでも、新しい食べ物。
あのねセロリ。
ああ、
セロリのことが僕ずっと嫌いやったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でもセロリ食べたことないって思ったんですよ。
は
あ、食べずして嫌いやって思って、
はいはいはいはい、
あ、これなんか解消できるチャンスじゃねみたいな。 食わず嫌いなものを、
まあそうですね、
食う機会ってもうないじゃないですか。
味が嫌いなのかわからないですから
ね。わからないから、うん、でわざわざそのちょっと、まあ、パブみたいなところ行って、
はいはいはい、
野菜スティックとかあるじゃないですか。野菜スティック頼んで、
ね、ちゃんと何かわかんないですよね。あの野菜スティックって何の野菜
なの、何の野菜やねみたいな。
でその時に身がついてるやつとかもわかんないやつが。
でセロリの野菜スティックにセロリありますかって聞いたら、うん、ありますよっつって、どうやらこいつ好きなんやって勘違いされて、はいはいはい、もう半分セロリできたんですよ。
ああなるほど。
うん、でもう思い切って食べたことないから食べてみようって思って食べて、やっぱり嫌いやった。
なるほど。
やっぱり嫌い。あ、なんかね、食わず嫌いなものって、得てして嫌いになる理由が分かったというか。
でもまあ、自分が嫌いだっていうことを再認識できたっていうのは、またそれはそれで新しいのかもしれないですね、う
ん。チャレンジでした。僕、ほんまに食べれへんもんって、まずなくて。
ああ、セロリぐらい。
ぐらい。
へえ。
なんでもかんでも食うんすよ。まあ、苦手なものとか避けてるものありますよ。例えば辛いものあんまりいらんとか、
はいはいはい、
チンゲサイいらんとか、
はい、
あ、なんか分かるでしょ、僕が嫌いなものの系統って分かると思うんですけど、そういうシャキシャキした青いやつ、
あ、まあセロリと
かチンゲサイとか青菜とか小松菜とかほうれん草とか、ああいうやつら嫌いなんですけど、
みずみずしくてシャキシャキしてる感じの、そ
うそうそう、水菜菊菜とかね、
はいはいはい、
でその中でセロリだけはほんまに食わへんかったから、それで今回食ってみてやっぱ嫌いやなって思う。
あれはキュウリはどうですか？
キュウリいけますよ。
ああ、なるほど。
うん、あの味なんですよ。
ああ、味。ちょっと苦めの。
苦いんかなんか、はいはいはいはい。あいつら煮ても焼いて、煮ても何してもシャキシャキしとるでしょ。
ああ、まあシャキシャキしてますね。
なんかね、その我の強さに僕はもう毎回、なんか、ヘキヘキするというか。
なるほど。
うん、しますね。なんかでもそれは久々になんか、食ってなかったものを食う、なんかないじゃないですか、今も。
そうですね、食べなくなって、
なんかこれ人生で初めて食べるなってもんも減ってくるじゃないですか。
うん、まあそうですね、
自分で選択できるから、
はいはいはい、だ
から前までやったら給食があって母親の料理ってものがあって、はい、与えられるから
絶対出てきますからね、うん、避けられないですもんね。
今って自分で選べるから、あんまりこうな、多分ね、皆さんもね、思い返してみると、あれ長いこと食ってないなって食べ物っていっぱいあると思います。
あ、確かに
自分が自然と避けているものって、多分本当に1年2年じゃなくて、ね、本当に20代とかの人だったらもう10年レベルで食ってないもの、はいはいはい、2、30代の人だったら10年以上食ってないなってものありますよ。
あ、
そんなん言ったらね、僕さっきあの自転車借りたんですよ、
はいはい、
自転車乗るの3年ぶりですか。
普段は車ですか、
歩きか車かバスっていうので、
あ、なるほど、
自転車ってものに最近乗ってない。
あ、そういう体験もありますよね。そうす、なかなかやってない
意外とこう新しいことするっていうよりかは最近やってなかったことって多分5万ってあると思うんです。
あ、はいはいはいはい、
もうだってね、だってね、だってもうそもそもで言うと最近全力で走ったんいつやっけってなってくると、
あ、全力で走るの好きなんですよね。
あ、そうなんですか。
僕よくあのなんかダッシュすると体力つくみたいなのを聞いたことがあったんで、うん、あの電柱から電柱までダッシュして、うん、で電柱から電柱までまた歩いてっていうのを繰り返すっていうのをやってたんですけど、
怖い怖いだね。
そうなんですよ、
怪しいね。
あの歩行者からすっげえびっくりされるんでいきなり走り出していきなり止まってっていうのを繰り返してたんで、ちょっとそれやめたんですけど、うん、その時やっぱなんかダッシュするとなんか気持ちいいんですよね。
あ、
全力でっていうの
だそれだ、やってんねんや。俺も走らへんもん。
あ、
この前遅刻する電車って思って走った時、階段3段上がった時にやばいってなりましたから、ね、もつれるって思いながら必死でも四足歩行みたいな感じで、いや意外
それは、まあ、
でも多いっすよ、多分走らへんもん、
まあ、その真剣になってなんかっていうことがだんだん少なくなってきちゃいますもんね。いやもうぜひとも、もう電柱ダッシュしてください。
一本ずつですね、
はい、あ、一本ずつあの休憩挟むんで。
あ、
でも歩行者がいるからって言ってちょっと
恥ずかしがってはいけない、
恥ずかしがってはいけないです。もうそのまま、もう
そのままやっていく、
驚かれながらやっていくということで。
あ、そうですか、ありがとうございます。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせを
はい
します。お知らせです。
はい、なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノさんのニューアルバム柳は緑花はくれないの CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。そのメールにはそらしのさんの CD 希望と書いてください。
はい、メールアドレスは bu@nandeanotoki なんであの時.com です。
皆様にそらしのさんの歌声を聞いてもらいたい、ぜひご応募ください。
はい、
メールアドレス読むとって難しいですよね。
そうなんですよね、うん、初めてこのメールアドレスを知ったんで、
bu@なんであの時.com か、はいはいはい、
bu@
なんであの時.com です、はい。どうなんでしょうね、どしどし応募は届いてると思います。はい、
だってもう毎月1名様ですからね。
すごいですね、
1名の方しかもらえないんですよ。
僕買いましたこの前、さっき。
あ、そうなんですか、
うん、ファンなんです。
あ、そうなんですか。
そう、勝手に。
僕も一回ライブで見させていただいて、すごく良かったので、はい、
ぜひ CD、 素敵な CD になってるんで、
はい、
応募してください。
お待ちしております。
外れた方を買いに来てください。
そうですね、外れた方はもう仕方ないです。ぜひぜひぜひ買いに来ていただいて、
この春の運試しにぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りを募集しております。また読まなかった、
メールアドレスは先ほども言いました、bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e、もう一度言います、@buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様のからのお便りをお待ちしております。
エンディングはそらしのさんで、七夜の時放送部テーマソング聞かせてです。
はい、それではまた次回、
さよなら。